お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予備記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予備記11章1節から20節、12章1節から5節と13章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨブ記11章の学びに入りますが、ここでヨブの最後の友人が出てきます。彼の名前はツォファルで、彼は律法主義者です。彼は神様は尺度によって、または法則によって働かれると主張し、神様が一定の状況の下で何をされるかを知っているふりをします。彼は伝統主義者のビルダデとは違います。ビルダデは、遡って過去に何が起こったかを見て、そこから学ぶことができると主張しました。一方、ツォファルも科学的な頭を持っていますが、彼は法則に協調点を置きます。もし彼を現代に持ってきたなら、彼は多かれ少なかれ無神論者になるでしょう。彼の哲学は、宇宙は法則によって動いているというものです。法則を作る人なしには、私たちには法則はないのだというのは明らかです。それにもかかわらず、ツォファルは、この物理的な宇宙は法則に従っていると推量します。またツォファルは、自分はすべての答えを知っているというタイプの人物です。彼は律法主義の声です。彼は神様は法則に縛られ、ご自分の法則を超えて働くことは絶対にないと思っています。彼はおそらくこのグループの年長者でビルダデよりも、さらにズケズケと独断的に語ります。予備記11章の本文に入りますが、1節から2節。ナーマ人ツォファルが答えて言った。言葉数が多ければ言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。彼はヨブが自分の罪を言葉で覆っていると言っています。ヨブはここで彼のような苦しい状況にいる人間は見せかけを取り繕うようなことはしないということをはっきりさせようとしています。しかしツォファルはただそれを無視し、ヨブは喋ることでこの状況から抜け出そうとしていると言います。3節。あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させる者がいない。ツォファルは一歩進んで、ヨブが嘘をついていると非難します。ツォファルは、ビルダデよりももっと露骨です。ビルダデはヨブを偽善者だとは言いましたが、一度も彼が嘘をついているとは言いませんでした。ツォファルは今から神様の側にいるという経験ぶった立場を取ります。彼は神様が特定の状況の下で何をされるかを自分は知っていると思っています。もちろん自分が神様と共に内側にいる間、ヨブは外側にいるというわけで、ヨブには神様が何をしておられるかわからないというのです。ですからツォファルは、ヨブは自分に耳を傾けるべきであると言います。なぜなら自分が決定的な一言を持っているのだし、自分の言葉は事実、神様の言葉なのだからと感じているのです。 4節から5節。あなたは言う。私の主張は純粋だ。あなたの目にも清いと。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら。神様が語られなかったので、ツォファルが神様の代わりに語ります。6節。神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるものを。知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださることを。彼が言っているのは、慰めではなく、ヨブに対する一撃です。彼はヨブがこれほど苦しむという事実こそが、ヨブに過ちがあるのだと言います。ツォファルは、ヨブのような状態にある人間にとって、ほとんど助けにはなりません。私たちは、この間ずっとヨブは病気で、絶望的な痛みの中にあったことを覚える必要があります。ヨブは実際に、この病気のためにいつ死ぬかわからない、そのような恐怖の中に置かれていました。そしてまた苦しみの中で、ヨブは自分の死をさえ願っているのです。7節。あなたは神の深さを見抜くことができようか、全能者の極限を見つけることができようか。彼の言っていることは確かに正当です。しかし、ヨブは後になって、すべての人がそのことを知っていると彼に言います。確かに神様を発見できる人は一人もいません。私たちが神様について知り得ることは、神様がご自分について喜んで私たちに明らかにされることだけです。実際神様はご自分について私たちにほんの少ししか明かされてはいません。事実神様が私たちに明らかにされたほんの少しのことによって、あるものはあまりにも大きな畏敬の念で打たれ、またあるものは混乱してしまうのです。私たちは人工衛星を打ち上げることによって神様を見つけることはできません。また人間は顕微鏡を覗いたり、望遠鏡を使って天を覗いたりしても神様を発見することもできません。それは人間の側からではなく、神様がご自身を人間に明らかにされなければならないからです。ツォファルの意見は深遠ではありますが、ヨブにとって何も新しいことではないのです。8節から9節。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば、地よりも長く、海よりも広い。彼は神様についての素晴らしい講話を述べています。しかしそれは、今の状態に置かれているヨブの必要には一切触れてはいないのです。10節から12節。もし神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止めようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て、これに気づかないであろうか。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。もちろんここで彼はヨブのことを話しているのです。自分のことではありません。彼は自分こそ答えを持っていると自負しているのです。13節から14節。もしあなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があれば、それを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。再び彼は、ヨブが何か罪を隠しているという前提で語ります。結局友人たちは三人とも、ヨブが何かを隠していると推測しています。実際ヨブは捨てなければならないものなど何もありませんでした。 15節から17節。そうすれば、あなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたはロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。トファルは、もしもあなたが自分の人生の中にある罪を取り扱い、それと戦うのをやめるなら、神様はあなたの祈りを聞き、それに応えてくださって、あなたを回復されると言っているのです。20節。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みは、あえぐ息に等しい。彼はこのように言って話を締めくくります。あなたが秘密の罪を告白しないなら、神様の裁きがあなたに下る時が来ようとしているのだ。彼はヨブに対する絶対的で完全な裁きを予告します。これでトファルのスピーチは終わります。でも現実に彼のしたことは、ヨブへの攻撃以外の何者でもありませんでした。さて、三人とも自分たちの言い分を言い終わりました。ヨブの答えは、この書の中で一番長い話の一つになります。さて、ヨブ記12章の学びに入りますが、このヨブの長い返答で、対話の最初の区分が終わります。ヨブの時代、人々はこのような知的なコンテストを楽しみ、彼らはそこでお互いの理性を戦わせました。ヨブ記12章の1節から2節。そこでヨブが答えて言った。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬ。さて、ここにはかなりうまい皮肉な言い方がされています。あなた方は自分たちがすべての答えを持っていると思っている。しかし確かにあなた方は人だ。知恵はあなた方と一緒に死ぬのだとヨブは言っています。彼らはまるでヨブが馬鹿で自分たちがすべての答えを持っているとでも言うように話してきました。3節。私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らないものがあろうか。ヨブは彼らと同じほどの知識や知恵を持っています。問題は彼らが現実の状況に適したアドバイスができなかったことにあります。三人の友人たちは結局ヨブを攻撃し、彼が自己防衛を持って対抗するように仕向けただけでした。彼らはヨブに、憐れみの神様も、恵みの神様も語らず、法律の神様だけを語りました。神様は法律の神様でもありますが、同時に、恵みと憐れみとの神様でもあるのです。彼らは経験と、伝統と、法律遵守を主張しましたが、真理を持ち込むことはしませんでした。彼らがヨブに対して罪を負わせるとき、ヨブに自分を弁護させ、自分は正しいと宣言させるように仕向けました。ヨブが自分を正当化し始めた瞬間、彼は神様を正当化してはいませんでした。この時点までは、まるでヨブが神様が間違っていて、神様こそが非難されるべきだと言っているように見えます。今日多くの人々がこのような立場をとっています。友人たちは、ヨブが神様の正しさを立証し、自分自身を罪に定めるように導くべきでした。神様はこの真理を明らかにするために、このすべての話をご自分の御言葉の中に記録されました。 神様の御臨在の中にいることから流れてくる本当に霊の砕かれることと、心の謙遜さからどれほど離れているかを、ヨブ自身の言葉が証明します。彼の友人たちは、パウロが言ったように、自分の徹底した弱さと罪深さの自覚にヨブを導くことはできませんでした。ローマ人への手紙7章の18節でパウロは次のように告白しています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。また同時にパウロは自分の存在すべてが神様の一方的な愛と恵みによっているのだということを告白しています。第一コリント15章の10節にはこのように書かれています。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。今日あまりにも多くのクリスチャンが自分たちが誰であるか、何をしたか、どれほど捧げたかを自慢します。それはまるで神様が受ける側で自分たちが与える側にいるように見えます。またまるで神様ではなく自分たちの方が優位に立っているようです。どれだけ多くの人を引き止めて長話をしてイエス様のことを語っても、私たちが自分が有罪で神様の正しさを立証し、神様が賛美され栄誉を受けられなければならないという立場を取らないのなら、私たちは神様のために正しく証をしていることにはなりません。このヨブ記がそのことを私たちに教えていると思います。4節から5節。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。安らかだと思っているものは衰えているものを蔑み、足のよろめくものを押し倒す。ヨブはひどく病気ですが、この三人の男たちに立ち向かっています。そしてヨブは彼らに言います。あなた方は快適な立場にあり、私にアドバイスを与えることができるが、私は衰えている。私は倒れようとしているのに、あなた方は私のためには何の慰めの言葉も持っていないのだ。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も牧師として奉仕をしていると、その奉仕が職業的になってしまい、例えば病院に病気の人を見舞っても、私はその人の手をポンポンと叩いて、神様があなたと共におられますよと言い、お決まりの慰めの言葉をかけてしまいがちです。ところがある日、私は病人を訪問するためにではなく、私自身が入院するために病院に入る日が来ました。そして今度は牧師である私自身が、人から見舞ってもらう立場に逆転しました。その時私は初めて病院に入院する人の立場に立つことができたのです。私はベッドに横たわり手術を待っていました。その時私は心の底から誰か自分を助け励ましてくれる人が必要だと感じました。ヨブが必要としていたのは、そのような慰めの器だったのです。この章の残りの部分でヨブは続けて、自分の友人たちには、そのような優越した知恵はないと言っています。彼らだけが神様について知っているのではないのです。ヨブも神様の知恵や力についてかなりのことを知っています。ヨブは今、苦々しく皮肉っぽくなっています。彼の友人たちは、全く彼に何の助けにもなっていません。そして彼は、直接神様に訴えることを切望します。さて、ヨブ記13章の学びに入りますが、1節から2節。見よ、私の目は、これをことごとく見た。 私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。ヨブは彼の友人たちが彼に詳しく説明した真理はみんな知っています。彼らはヨブに何一つ新しいことや彼が以前には知らなかったことを語りませんでした。そして彼らはヨブの助けにはなりません。三節。だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。ヨブは自分の友人たちを迂回して、神様に直接訴えたいのです。神様と直接論じ合いたいのです。もしも誰かがそこにいて、神様の恵みと憐れみについて語り、神様がどれほど彼を助けたいと願っておられるかをヨブに語ることができたら、状況は一変しただろうと思います。四節。しかしあなた方は偽りをでっち上げる者。あなた方は皆、能なしの医者だ。ヨブは自分の友人たちが彼のケースを診断できず、彼の助けになっていないと繰り返します。彼らはまるで糖尿病の患者に肺を摘出すれば治ると言っている医者のようです。彼らは要点全体を見失っていました。五節。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。ヨブは彼らに、彼らができる最善のことは黙っていることだと言います。黙っていることは彼らが言ったことよりも気が利いているだろうというのです。6節から7節。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに何と不正を言うのか、神の代わりに欺きを語るのか。彼らが自分を何かとんでもない罪を犯している、だから神様が裁いているのだと言って非難するとき、彼らは偽りを言っているとヨブは言います。ヨブは彼らが神様の直接の代理者ではないことを知っています。もしも彼らが、ヨブが自分自身をあるがままに理解できるところに彼を連れてきていたなら、ヨブを助けることができたと思います。しかし結局、彼らはヨブを防御に回らせてしまいました。その結果として彼は実際に訴訟を申し立てています。三人の友人たちの間違ったアプローチによって、ヨブの心がさらに固くなになり、神様の名に泥を塗ることになりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソファルの話、そしてヨブが3人の友人たちに答えるというテーマで、ヨブ記11章1節から20節、12章1節から5節と13章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。